人間はですね、とかく未来を知りたがるわけですね。未来はどうなっても別に同じなんで、別に未来を知る必要は本当はないんですけども、まあいろいろな事情で未来を知りたいと。で、まあ、今いろいろこのアフォーダンスだとかですね、まあ意識の小人といった、まあ、一連の人間の知覚能力というようなものでですね、未来がどのくらい予測できるかっていうと、大体 0.5 秒の先、もしくは一番長い研究で大体8秒ぐらいという感じですね。これはまああんまり未来の予測ということにならないので、まだちょっと学問の進歩を待たなきゃいけない。つまり人間の勘ですね、人間の勘とかそういうものでは現在はまあ正確に未来を予測できるっつったら、まあ1秒程度と、まあ、いうことになりますね。だから1秒先でも未来を見ることができるっていうのはなかなか画期的な結果で、まあ、今後進歩するかもしれません。それから現在まあ成功している未来の予測法としては天気予報ですね。これはコンピューターの速度が速くなったということと、天気予報という対象物がですね、毎日同じことが何万年も繰り返されるっていうところにあるわけですね。気圧がどうだとか、雲の動きがどうだとか、それから陸地と海洋の比熱がどうであるとかですね、上昇気流だとか、そういったまあ非常に基礎的な物理的な数字がありまして、それは単に複雑な現象であるというだけでですね、そのデータは複雑なんですね。ものすごく多いですから、データ数が。だけども原理原則は比較的簡単なんですね。そうってことはどういうことかっていうと、コンピューターのように大量なデータを処理できるものが出ればですね、天気予報っていうのは未来が予測できるということになりますね。だから超長期のやはり未来は予測できません。これは後で、ご説明しますけどですね。ですからまあ大体1週間以内ぐらいですと、かなり正確な予測ができるわけですね。まあ、これもコンピューターの速度の発達なんですね。まあ、1990年頃にはやっとですね、昨日までのデータを使って明日がやっと分かる、明日が始まる前に分かるって言っちゃダメなわけですよね。例えば夜の12時までに蓄積したデータを計算し始めて、翌日の6時頃には、つまり6時間ぐらいかけてデータ処理ができないとですね、もう、明日の予想の計算をしているうちに明後日になっちゃったっていうとですね、これは意味がないわけですね。まあ、そういうふうな段階になったのが、まあ、コンピューター速度がそういう段階になったのが、まあ、1990年ぐらいということで、少しずつ少しずつデータの数が増えてですね、予測が正確になってきたと、まあ、いうことを言えるんですね。それから同じようなものですが、地震の予知は全く失敗しております。私がですね、政府の地震の起こる確率という表がありましてね、表というかグラフがですね、それと実際に起こった地震の起こったところと比較しまして、政府の地震の予測がどのくらい当たってるかっていう計算を一回したことあるんですけど、したら5億分の1なんていう天文学的数値が出てきてですね、絶対当たらないと言っていいぐらいですね。5億回に1回だけ当たるっていうわけですから、5億回の予想で1回だけ当たったあと全部嘘だってことなんで、これは原理原則があるんですね。天気予報は原理原則としては予測ができる現象なんですけども、地震というのはですね、地震とか火山というのはですね、これは原理原則から言って予測できないんですよ。ですからもうよほどデータを取れば別なんですね。例えば地殻のデータを全て取ればですね、あるいは可能になることもあり得るっていうぐらいなんですね。ですからまあ、これはただお金を取るために、地震の先生がごまかしてる、これはもう非常に良くないんで、地震の先生、火山の先生自身がですね、地震の予知とか火山の噴火の予知というのはできないから、まあ、十分に気をつけることと、それからまあ10年以内に起こりそうだぐらいは起こると分かると、だから今日起こるとか明日分かる起こるとかいうことは分からない。そうすると人間の寿命から言ってですね、10年以内に起こるかもしれない、100年以内だったらまあまあいいかもしれない、1万年だと大体正確であるって、こんな感じですから、まあ、人間の寿命と比べてですね、地震の予知とか火山の予知を参考にして生活に生かすということはできない ということなんで、まあ予測ができないと言っていいでしょうね。経済予測というのはまあ毎年やってるんですが、ほとんど当たりません。一番典型的なのが2020年の初めにですね、いろんな経済学者とか学者がですね、今年はどうなるって予測してますが、全部外れですね。っていうのはコロナが流行ると思ってませんからね。ですからダメなんです。これは1970年代に、今後資源がなくなるかとか、汚染が拡大するかというんで、発展がですね、に限界があるんじゃないかというような話があったわけですね。 MIT のマサチューセッツ工科大学のメドウス教授がですね、計算したものだけども、これはメドウス教授自身が言ってるのは全く未来予測ではないと。その1970年なら1970年における技術、それから食料、それから汚染に対する除去方法、そういったものを全て現在のまま続いたらこうなるというふうに、まあしつこく書いてありますが、これはマスコミがですね、そこの部分を故意にだと思うんですけど外して放送したので、みんなは近い将来に石油がなくなるんじゃないか、汚染が広がるんじゃないかというふうに心配したと。だからこれは MIT のそのメドウス教授が行けなかったかどうかは分かりませんね。ただここ1960年代から1970年の初めまでですね、こういったその未来予測、恐怖の未来予測というのに金を出したのが、まあ、石油系の資本だったという点から言ってですね、ちょっと匂うなというふうに思います。そう考えますとね、未来の予測には皆さんが興味があるんですが、学問的にはですね、ヘーゲルがミネルバのフクロウは夕暮れに死傷するという有名なそのことを言ってるわけですね。これはまあ我々学者にとっては極めて重要なことで、学問つまり人間の頭は血管があるんですね。人間の頭っていうのは現在まで起こったことしか入ってないんですよ、実は。ですから未来に起こることは私たちの頭に入ってないんですから、判断ができないということを言ってるんですね。ミネルバのフクロウは夕暮れに死傷するっていうのは、まあ、このブログでも解説はしましたのでちょっと割愛しますが、いずれにしても学問というのは現在までの知識で整理するものなので、未来は予測できません。未来は勝手に実業家とか政治家とか冒険家とかそういう人がやってくださいねっていうのがこの言葉なんですね。それはもう大脳、人間の大脳によるわけです。私がいつも言ってるのは、1000年前の紫式部さんに飛行機の飛んでるところを見せて、あれは何ですかと聞いたら、紫式部はなんか天狗ですかねあれは、というはずなんですね。というのは飛行機というものが頭に入ってないわけですから、正しい答えは絶対できないんですね。これがミネルバのフクロウは夕暮れに死傷するというヘーゲルの言葉になっている、まあ、その原理なわけですね。そうしますと我々人間が未来を予測するとしたら、何が一番正しい予測方法かというとですね、私は今のところは占いだと思うんですね。占いが一番未来を予測する方法としては確実であろうと思います。というのはですね、占いというのはですね、過去のものすごく膨大な経験を人間の頭でアナログで生かすということは重要で、はっきりとした学問的根拠で生かすってことはできないんですね。これは人間の頭が過去のものしかないのでできないけども、非常にアナログに整理したら、もしかしたらですね、一定の傾向があるのかもしれません。そう、一定の傾向もあんまり整理しすぎると学問になってしまいますので、これはやっぱりダメなんですが、整理せずに曖昧にやったものが占いなんですね。ですから占い、今未来を予測する正しい、一番正しいというか、正しくはないんですが、一番正しいのに近い方法は何かって言ったら、それは占いですと。あなたの頭で下手に未来を予測するよりかですね、占いで予測した方が正しいでしょうと。しかしその占いはどのくらい当たるかっていうと、私の考え、これもアナログですよ、アナログでやると、まあ、100回に1回ぐらいは当たるかなっていう気がしますね。それは、過去の非常に膨大な人間の経験をアナログで整理しているという点から言ってですね、 まあ100回に1回ぐらい、つまり当たる可能性のある方法としては、少なくとも学問的に未来を推定するよりか、占いで未来を推定した方がより正確であろうということは言えるということですね。まあ、政府による地震の予知が5億分の1ぐらいしか当たらないわけですから、100分の1とか1000分の1ぐらいで当たればですね、それはまあかなり学問で推定するよりかいいよということになろうかというふうに考えます。